今日恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の24章15節から28節までです。マタイによる福音書の24章15節から28節、はじめに15節と16節をお読みいたします。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御言葉に正確にとどまり、我らはただあなたの御言葉を見続け、世のあらゆるものに惑わされることがないように、右往左往して、そして滅びへと向かっていくことがなく、ただ御言葉にしっかりととどまって、そして命を得る、祝福を得る、勝利と幸い、栄光を勝ち取る我ら一同でありますように。主よ、今日もこの週の半ばの日、御前に集いし、この生徒たち一人一人、あなたが一人一人を祝福し、御言葉において耳を開き、心を開いて、霊性を開いて、この週末に臨んでいるこの時代、正しく過ごし、尊く守られ、そして幸いを祝福を勝ち得ていく我ら一同でありますように。どうかこれからこの語る下辺の唇を清め、整えて、あなたの命をしっかりとあなたがお語りください。この空間、この場所をあなたが支配し、下辺を、またこの一人一人をあなたが支配し、命へと導いてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回に続き、このマタイの24章を学んでおります。このマタイの24章は、小さな啓示録とも呼ばれております。啓示録、黙示録のことなんですけども、日本語で黙示録と訳されているのはちょっとあまりいい訳ではなく、啓示、要するに隠された奥義が明らかにされている、リベレーションズ、啓示、その、啓示がですね、聖書の中にはダニエル書の方、それからこのマタイ福音書24章、それから黙示録にあります。エゼキエル書の方にも、その啓示がありますけれども、特にこのマタイ24章は、その世の終わりにおいて何が起こるか、どのようなサインがあるか、そのことが記されております。弟子たちはですね、いつどのようなことが起こるかということで尋ねたんですけども、でもイエス様のお答えは、いつということは一切お答えになりません。ただどんなサインが起こるかということをイエス様は語られました。そのサインについては、前回の1節から14節までで、見ていきました。で、今日のこの15節から、28節のところ、大患難の時代に入った時、どのようなことがあるかということが記されております。15節見ますと、それゆえ、預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が、聖なるところに立つのを見たなら、読者はよく読み取るように、読者はよく読み取るようにと、本当に、福音書の中において珍しいですね。こういう、筆者の脚注みたいなことが記されるな。ですから私たちはよく読み取るべきです。この、預言者ダニエルが語られた荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見た。ですから荒らす憎むべきものが聖なるところに立つんです。よく読み取るように、このダニエル書を開きたいんですけども、この荒らす憎むべきものについては、ダニエル書のまず9章の、 27節にあります。また11章の方にも出てくるんですけども、ダニエル書のまず9章27節です。ダニエル書9章27節。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす憎むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。アメン。このダニエル書9章のところの24節からのところ、聖なる都について70州が定められている、あります。ですから、この、まあ、世界のこの時間軸においては、まあ、70州のうちの、まあ、ある部分に入ってきておりいるわけです。まあ、それについてはちょっと語り出すと長くなってしまいますので、とにかく今ここでですね、我々が知るべきことは、この荒らすに組むべきものが現れるとき、生贄と捧げ物とをやめさせられるんです。世界の中においてですね、ですから、もし生贄と捧げ物、礼拝をやめさせられるようなものが現れるとき、注意するべきだということです。礼拝、生贄、捧げ物、祈りとか賛美とか、あるいは献金とか奉仕とか、そういった捧げ物をやめさせるものが現れたときは、私たちは気をつけるべきですね。荒らす憎むべきものを、それを意識するべきです。今、世界中において、アメリカでもそうですし、中国でもそうです。礼拝、生贄とか捧げ物がやめさせられておりますけれども、まだ、大々的な形ではありません。あの荒らすに憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、確かに生贄とか礼拝は捧げ物、それはやめさせられているんですけど、でもどうも荒らす憎むべきもの、ピンとこないですね。まだ現れていないんです。それが聖なるところに立っている、ですから後これは起こることでしょう。荒らす憎むべきものが、聖なるところに立つ、そして、生贄やまた諸々のその良きことをやめさせられる、その時が来ます。ダニエル書の11章の方にもですね、荒らすに忌むべきもの、11章の31節に出てくるんですけども、この11章31節、彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を汚し、ジョークの捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。ここでもう荒らす忌むべきキーワードが出てきました。で、ここで何をするのか。まあ、軍隊が立ち上がり、聖女と砦を汚すこと、教会の中における聖女、そこをね、まあ、教会から十字架を取り除けるということは中国では起こっておりますけども、もっとね、教会の中から聖なるものを取り除いて、で、それで汚すんですね。汚しもごとをするんです。カトリック教会の、まあ、関西のある大きなカトリック教会では、普通、教会、礼拝堂の中央に十字架が据えられているはずなんですけど、でも、十字架が据えられる場所が何か変な、目の形をした円形の物体が掲げられていて、なんか聖なるものが汚されたような、感じはするんですけど、まだ、そういったことが、世界的には起こっておりません。もう本当に終末の時代においては、聖なるところを汚すということがもう大々的にそれが推奨されて、それがね、なんか教科書で推薦されるかのように、もう聖なるイエス・キリストの皆が汚されたり、そういったことが起こるのでしょう。そしてここでもジョークの捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える、そういうふうに書かれてあります。常に捧げられる捧げ物、ジョークの捧げ物は朝ごとに、また夕ごとに、定まった捧げ物が捧げられるんですけど、それがやめさせられます。 ね、そのようなことは確かにイスラエルの歴史の中においては起こりましたけれども、でも、ね、その、まあ、確かにアンティオコスエピファネスの時代、聖書に豚が捧げられて、ね、そういうことが行われましたけど、でもその後の時代に、このマタイ福音書は書かれています。あるんです。世界的な、大々的な、そういうアンティオコスエピファネスのようなものが現れて、礼拝を、ね、汚し、本当に生徒たちのその、捧げ、尊い、清い捧げ物を汚し、ごとで、ね、汚してしまう。そんなようなことが起こる。ですから私たちは、ね、礼拝、捧げ物が、ね、捧げられなくする。また、荒らす、忌むべきもの、ね。それが、本当に聖なるところに立つということ。これを見るとき、本当に私たちは気をつけるべきです。そのとき何をするべきか。マタイの福音書24章、それ以降を見ますと、ね、逃げなさいと言われております。そういうのを見たときは、ね、戦うではなく逃げなさい。ね、その場所に留まって、その周りの人たちと、表向き周りの人たちに迎合しているように見せて、実は内側ではイエス様を拝んでいる、そういうことではなく、ただ逃げなさい、ね、書いてあります。また24章の16節以降。その時は、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。ね、もうただ逃げなさい。ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。確かにこれもですね、歴史上一度起こりました。ユダヤにいる人々、紀元70年において、エルサレムは陥落しました。で、確かにですね、イエス様はあらかじめこの予言をしておられました。イエス様が、ね、まだ十字架にかかられる前、このマタイの福音書24章において、ね、あらかじめクリスチャンたちにこの警告をしておきました。で、それで、実際ですね、紀元70年のちょっと前に、エルサレムは、ね、荒らす、忌むべき、ローマ帝国の軍隊によって囲まれました。ね、聖なる都が取り囲まれました。そして、エルサレムの中にいるクリスチャンたちは、ね、思ったんです。あ、今がその時だ。本当に、ね、終わりの時だ。そして、山へ逃げなさいとイエス様はおっしゃった。でも、どうしよう、ね。軍隊に取り囲まれてしまって、山へ逃げることはできない。でもですね、ある時、どういうタイミングでか、ローマ軍がですね、その包囲の門を一瞬だけ、ね、まあ、何時間かの間、解いたところがあったんです。ヨセフスという歴史学者がですね、その時を記しているぞ、ね、エルサレムを、ね、ローマ軍が取り囲んでいる。で、それで、ある、半日の間でしたか、まあ、ちょっと忘れてしまったんですけど、その軍隊の取り囲みを解いた。その瞬、取り囲んだ、その解いた、その時に、キリスト者と言われている人々が、ね、その門をから、ね、出ていて、そして、逃げていた。で、そのわずかの時、ね、ローマ軍が包囲を解いた、すぐ後にまた、ね、包囲を固めるんですね。もうそれ以降、もうエルサレムはもうダメです。そのローマの軍によって滅ぼされてしまうんですけど、でも、イエス様のこの言葉を聞いて心に留めていた一部のキリスト者たちが、ね、その憐れみの少しの間、その時間を見計らって、あ、今が、神様が、ね、逃げなさいと言われてるんだ。イエス様が山へ逃げなさいと言われていた、ね。そういうふうに心を止めていたクリスチャンたちが、この時とばかりに、ね、逃げることができたんです。山へ。私たちはですね、終わりの時代、しっかりとイエス様の御言葉を、ね、聞いて、それを心に留めておかなくてはなりません。それならば、ね、かの時代のキリスト者たちのように、ね、本当に荒らす、忌むべき者たちに取り囲まれている中において、しっかりと救いの道が示されるんです。そして、その御言葉によってしっかりと皆さんが整えられているならば、この終わりの時代、終末の時代において、滅ぼされる者と共に、ね、その滅びに預かるということがなく、しっかりとイエス様にあって救いを得ることができるんです。ね、その時、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。家の中のものを取りに戻ったりしてはいけない。19節から。だが、その日、悲惨なのは 身重の女と血のみ子を持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の始めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。アメン。この時は非常に困難な時代になります。ここで、その日悲惨なのは身重の女と血のみ子を持つ女、記されております。普通、その日悲惨なのは、ね、逃げることが困難な足が不自由な人とか、あるいは病を持って、ね、歩けない人、走れない人、そういうふうに思いがちですけど、でもなぜかここでは身重の女と血のみ子を持つ女、あります。女は命を生み出し、また命を育み育てる、のですけものですけれども、ですから、ね、本当にキリスト者として新しく命を生み出した、私たちは霊的においてはみんな女です。霊的に命を生み出す、本当に身ごもりの、生みの苦しみをしているキリスト者、あるいは、本当に新しくイエス様を信じる、信仰を得た、そのような命を得た、そういうキリスト者たち、本当にこんな困難な時代、困難な時代の中にいるんだったら、むしろ信仰を持つ方が、嫌だ、そういうふうに言って信仰を捨ててしまうような、それほどの困難な時代なのでしょうね。だからこの時代の中、本当に信仰を保つということが、それが困難な時代になってしまいます。やっと、伝道して、そして祈りの末に生み出した新しいイエス様にある命が本当にすぐに奪われてしまうような、そういう困難な時代なのでしょう。20節に、あなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。逃げるのが困難な時期、そういうふうにならないように。また、安息日、ユダヤはですね、安息日を守っております。その日は働かないようにしておりますけれども、でもその時に 突如として、軍団が攻めてくるということ、確かにイスラエルの歴史の中においてありました。マカバイ記という、旧約の下典の方を見ますと、敵が安息日を狙ってユダヤを攻め落として、で、それでユダヤ人たちは、抗戦しないで、安息日は働かないということを、それを、固く守って、そうして、相手に抗戦せず、次々と死んでいたようなこともまたありました。そのように、敵が働くような、そういうことにならないように、あるいは逃げるのが困難な日、にならないように、そういうふうに祈りなさい。本当に私たちも祈りなさいと言われているからには、その日が、逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさいと言われているからには、そのように、意味はよくわからなくても、でも祈るべきなんです。今、私たちもエルサレム、ユダヤのために、イスラエルのために祈るということを日々しております。で、皆さんユダヤ人と会ったことがない人は大勢でしょう。イスラエルに行ったことない人は大勢でしょう。でもそれでも祈りなさいと言われてるから、ですから私たちは祈るんです。ですからイエス様から、読者はよく読み取るようにと言われたからには、その箇所を本当によく心に留めてよく読んでおるべきであり、また祈りなさいと言われてるからには、そのように祈ることをするべきです。21節、その時には世の始めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難がある。そしてもしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはない。で、これ下の脚注直訳を見ますと、あらゆる肉は救われない、要するに困難な時期、肉、要するに御霊によって歩んでいるのではなく、肉の頑張りで歩んでいる人は一人として救われないんです。御霊にあってでなければ対抗ができないんです。抵抗ができない、そのような困難な苦難の日になるんです。 歯を食いしばって、私は最後までイエス様についていくんだ、ね、そういうふうにペテロは言いましたけれども、でも肉の力は弱いんです。ペテロは御霊抜きでイエス様についていこうとしても、ね、本当にあっさりとイエス様を裏切ってしまった。そのように私たちも肉によって対抗できる時代ではなくなってくること、これを覚えなくてはなりません。本当に私たちは、ね、御霊にあっていつも御言葉にとどまり、御霊によって祈り、御霊に満たされること、これを日々求めていくべきです。しかし、主の憐れみがあるんですね。しかし、選ばれた者のためにその日数は少なくされます。アメン。ですからね、主が選んでくださる人のために、ですから、私たちがね、頑張ってということよりも、むしろ主に選ばれた者として私たちは、選ばれた歩みをするべきです。世の歩みではなく、世から取り、ね、世からピックアップされたような、ね、そういう人の歩みですね。こういう箱の中から、ね、世というこの箱の中から、すって抜かれて、そして神の国の中に取り分けられているような、そういうのが皆さんの、ね、キリスト者です。選ばれて、ね、御国の者として、天国人として歩むべきであり、世の者として、相変わらずこの滅んでいくべき世の中における歩みをしているのであるならば、世が滅ぼされるとともに、ね、肉の者は救われないんです。ですから私たちは、日々御霊にあって歩んでいくべきなんです。23節から。その時、空、キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても、信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だから、たとえ、空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。死体のあるところには、ハゲタカが集まります。アメン。ね、ですから、イエス様、あらかじめ言われました。終わりの時、困難な時、ね、キリストが、ね、現れたとか言って、ね、惑わそうとする者たちが出てくる。大きな印や不思議なことをしてみせて、そうしてでもね、先民を惑わそうとするものが出てくるんです。ね、ですから皆さん、印とか不思議なことをある人がしてみせても、それによって惑わされてはいけません。ね、そこにいるとか、ね、ここにいる、イエス様が来られた。そのようなことを言う者が大勢現れる。そうした物事に惑わされてはならないと、主は言われております。あらかじめね、言っております。今、この時代、ね、情報化社会で、ね、あるニュースが起こっても、速やかにインターネットを通じて、ね、そういう、情報が届けられます。ね、ある人が、そら、キリストが現れた、ね、これこれの印がある、ね、そういうことを言っても、信じて言ってはいけません。ね、荒野にイエス様がいらっしゃる。荒野という、ね、苦難のところにイエス様が現れた。そういうことを聞いても惑わされてはいけません。そら、部屋にいらっしゃる。そんなことを聞いても信じてはいけません。ね、統一教会の人と大学の時議論をした時ですね、文鮮明が再臨のイエス・キリストだ。ね、まあ当時私は聖書を全然読んでない、まあ普通の一般人と同じような知識だったから太刀打ちできなかったんですけども、後になって聖書をよく読んだら、ね、このマタイ24章に書いてある。ね、文鮮明は、密かに、ね、もう部屋の中にいる、なんか他の人たちが知らない、隠れたメシアのような、ね、そして全世界を支配しておられるような、そういうことを彼は言ってたんですけども、でも、ね、偽キリストが部屋にいらっしゃる、ね、そういうことを言っても信じてはなりませんという言葉を見て、ああ、文鮮明じゃないかって思って、イエス様は部屋にいない。むしろ、イエス様が現れるのは、ね、人の子が来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。 文鮮明そういうふうに来てないんじゃないかということで、あれは偽キリストだということをね、わかりました。皆さん、聖書をしっかりとですね、手ピリにしていれば、いるほどにも、そういうの、あっという間に見分けがつくんです。そういう知識を なく、一般人と同じように罪にまみれて、嘘をまみれて生活していると、そういうことがわからないんです。皆さんはしっかりとですから、御言葉を手ピリにして、御言葉を蓄えて、しっかりと書かれてあることを心に留めてください。この時、ね、イエス様が来られるのは、ちょうど、稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのようにして来るんです。この、ね、最後に28節に死体のあるところにはハゲタカが集まります、ありますけれども、ルカの福音書の方で、弟子たちが、ね、どこでそういうことが行われるのですか、弟子たちが尋ねられたところ、死体のあるところにはハゲタカが集まる、イエスさんおっしゃいました、ね、死体、要するに、もう生きているものではなく死んだものの、そういう教え、ね、御霊によって歩んでない、ね、肉にあって死んでいるような人のところには、そういったハゲタカがもうむさぼり食って、食い尽くして、ね、そういうもう週末で右往左往している人を食い物にしようとするようなハゲタカたちが集まっての、金品を奪われ、ね、人生を奪われ、健康も奪われ、若さ、時間も奪われる。そういうハゲタカによってむしり取られてしまう、まあそういうことも起こるんですね。確かに、ね、世の終わりにおいてはハルマゲドンにおける大戦争が起こって、死体が大勢転がって、ね、ハゲタカがそれをむさぼり食う様もあります。死体のあるところにはハゲタカが集まる。皆さんはとにかく死体になってはいけません、ね、霊的な死体になってはいけませんし、あるいは週末において滅ぼされるべき世の中の側の中にいて、そこで、ね、むさぼり食われるようなそういうものになってはなりません。皆さん、そこから救われるためには日々どう努力しているべきでしょうか。皆さんは御言葉に書いてあることをよく読み取り、これを心に留めて、そして歩むべきです。終わりの、ね、時、啓示録、黙示録の方には、ね、書かれてあります。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ね、この啓示録の最初の方に、ヨハネは記しました。この予言の言葉を、ね、朗読する者、それを聞いて、それに書かれていることを心に留める人は、幸いです、ね、そういう人は終わりの時代においてしっかりと、ね、うまく立ち回りができるからです。あらかじめイエスさんは知識を、ね、このようなことが起こるということを示してくださいました。皆さんしっかりと御言葉に書いてあることを心に留めてよく聞いて、そしてその中に記されていることを守り行う。また時代がもし、ね、偽キリストが大勢現れるようであるならば、皆さん、ね、このまた24章を読んでいるならば、しっかりと、ね、知識で武装して、立ち回って回避することができますけれども、でも、ある人々は、ね、御言葉をなんとなく読んだ気はするけど、でも中に書いてあることは覚えていない。そういう人は真っ先にやられてしまいます。あ、イエス様が来られたんだとか、ね、そうか、イエス様部屋にいらっしゃって、そして世界を密かに支配しておられるんだとか、そういう惑わしに引っかかったりすることが、ないように、どうか皆さんしっかりと御言葉にとどまって、そして歩んでください。それならば、この終わりの時、皆さんは、ね、主にあって守られます。終わりの時代に守られる人の特徴、それ、ね、前回学びましたね。黙示録の、フィラデルフィアの教会の生徒たちに宛てられた手紙。ね、本当に、このイエス様の約束の言葉を忍耐して守ること、ね。ちょっともう一度開きたいと思います。黙示録の3章8節から10節のところですね。黙示録の3章のまず8節、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、なぜなら あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。アーメン。力は少しばかりしかなくても、それでもイエス様の言葉を守り、イエス様の名前を否まない人、そういう人が、ね、十節。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。アメン。全世界に来ようとしている試練の時に守られる人、それは、イエス様のお言葉を忍耐して守る人、イエス様の名前を否まない人です。どうか皆さん、これをしっかりと保ちましょう。そしてこの終末の時代において、また来たるべき大患難の時代に、もし皆さんがその時代を生きるようなことがあるとするならば、しっかりとイエス様のお言葉を守り、それを忍耐して守って、イエス様の名前を否まない。そして、イエス様の側から守られて、この時代を本当に正当に安全にやり過ごす皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がこの今いただきましたこの御言葉を心に巡らし、またいただいた悟しを、またいただいた戒めをしっかりと心に秘めて、今主の御前に向き合って祈る時をしばし持ちたいと思います。主よ、終わりの時代に差し掛かり、あなたがあらかじめこのようにマタイの福音書に示してくださったことを感謝いたします。どうかあなたが一人一人、主よ、御言葉がとどまって、そのとどまった御言葉が一人一人を守り導き、この時は右に行きなさい、この時は左に行きなさい、その示しが、主よ、その御言葉と御霊の導きによって示されますように、守られますように、そして私たち一同が本当に終末の時代において取るべき行動、態度、またなすべきこと、それをしっかりと人々に伝え教えることができますように、どうか私たちを導いてください、祝福してください、一人一人のそれぞれの日々をお守りください。どうか世のあらゆる患難から守られて、世の災いから守られて、本当に幸いな日を過ごしていき、そして私たちは本当に天の御国において共にこの喜びの再会ができますように、今しよう、世の中において多くの人々の血が流されております。あなたのがあざけられております。聖なるところが侮辱されております。そのような中に困難の兄弟姉妹たちもおります。主よ、どうぞ彼らに臨んでください。彼らを守り祝福してください。そして私たちも本当にそのような時代がもし来るのであるならば、しっかりと守られて歩んでいくことができますように、どうか助けてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。